それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書14章1節から2節。さて、杉越の祭りと種なしのパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長、律法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるのだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。それでは宮内先生にメッセージをしていただきましょう。
こんにちは。イエス様がいよいよ十字架に向かって歩んでいかれます。そのご本人はご存知ですが、周りの弟子たちは気づいていません。一方で殺そうとする側はもうイエスを早くこの世から抹殺したくて殺す相談をしています。それが今日の聖書の箇所です。マルコの福音書の14章の1節から2節。さて、杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長、律法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。お祭りが近づいていました。ユダヤ人にとっては大切な大切なお祭りです。杉越の祭りと言います。春分の日以降の最初の満月の夜に先立つ日没から始まります杉越の祭り。それから1週間を種入れぬパンの祭りと言います。 2,3 の月の15日、ユダヤ暦でいうとそうなりますが、私たちの暦だと春頃になります。この頃に杉越の祭りというのを守りました。ユダヤ人はかつてエジプトで奴隷でした。450年奴隷だったんですけれども、その苦しみの中から叫んでしたときに神様が救ってくれました。モーセという人物を起こし、エジプトに遣わし、そこから救い出してくれたんです。そのときにエジプトの王はなかなかイスラエルの民を解放することがありませんでした。奴隷としていつまでも自分の国に置いておく方がそれは得なことがはっきりしています。ですから彼らを解放しようとしませんでした。そこで神様はモーセを通してたくさんの奇跡を起こされたんですけれども、最後に全ての命の長男、最初に生まれた命を全部ご自分のもとに戻す、つまりは殺すことにされました。その時に神様は死の霊を送られます。死の霊が一軒一軒を回っていくんですけれども、その時にイスラエルの家だけは子羊を殺してその血を玄関に塗っていました。すると死の霊はその前を、ここは神を信じる者の家だからということで吸い越していったんです。このことをきっかけにしてエジプトの王はもうこの神様に逆らってはいけないということで、イスラエルの民を奴隷から解放します。この解放の出来事を覚えて守るのが杉越の祭りといいます。とても嬉しい祭りなんです。命が守られた祭りなんです。死へ向かう絶望的な命から、命の毎日から生きられる希望のある命へと救い出されたお祭りなんです。この祭りの最中に祭司長たちや律法学者は何を考えていたか、2日前のことですけれども、もう一度一節読みます。さて、杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長、律法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。もうあいつどうやって殺そうかって必死で考えてたっていうんです。この喜びのお祭りの日に祭司長や律法学者というのはユダヤ教のリーダーたちです。ではユダヤ教というのはそんなふうに一人の命が殺されることを望んでいるような宗教なんでしょうか。仮にイエスという人物がとても神様に逆らっている人間だとします。そしたらそんなやつ滅ぼしてしまえというような宗教なのでしょうか。 絶対に違うんですね。それを彼らは人間的な思いを優先しているんです。それも宗教のリーダーたちがもう一度聖書を読み直せと言いたくなります。旧約聖書のエゼキエル書というのをご一緒に開いてください。教会備え付けの聖書ですと、新改訳聖書ですと1274ページになります。1274ページ、エゼキエル書18章30節から32節、いや25節から読ませていただきます。そのページの一番最初から読ませていただきます。エゼキエル書18章25節から、教会備え付けの聖書ですと1274ページ、エゼキエル書18章25節、あなた方は主の態度は公正でないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家を、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。正しい人が自分の正しい行いから遠ざかり不正をし、そのために死ぬなら彼は自分の行った不正によって死ぬ。しかし悪者でも自分がしている悪事をやめ、公義と正義等を行うなら彼は自分の命を生かす。彼は反省して自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き死ぬことはない。それでもイスラエルの家は主の態度は公正でないという。イスラエルの家を、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。それゆえイスラエルの家を、私はあなた方をそれぞれその態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなたのすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家を、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから、悔い改めて生きよ。悔い改めっていうのは、罪から悔い改めることを言います。罪とは何か。悪いことをするっていうのは、まあ、もちろんそうなんですけれども、この聖書が言っている基本的な罪の意味ではありません。聖書が言っている基本的な罪は、的外れに生きること、神様から離れて生きること、神様の思いを無視して生きることを罪と言います。自己中心的に生きることを罪と言うんです。人間はすぐにここに陥ります。せっかく聖書にこうしたらいいよ、こうしたらいいよ、これはやめときなさいっていうことが書いてあるんです。それは全部一人一人の命が生きるため、杉越の祭りで祝うように命が死から希望へと、生きることへと変えられる希望に生きるため、そのために与えられている教えなんです。ところが立法学者や祭司長たちはこれをルールにしてしまいました。守れれば神様が受け入れてくれる、守れなければ神様は受け入れてくれない、そう決めたんです。そして自分はいつも守れている方に回りました。ルールが守れない人は全部ダメ。ところがイエスという方が来て、ルールが守れないような人のところに行って、その人たちをダメじゃないよ、あなたは宝なんだって抱きしめます。みんなが忌み嫌っていた大きな皮膚病を患っている人、体が一部欠損したりするような人たち、抱きしめてイエス様を癒していかれます。お前は宝なんだ。そう聞いた一人一人は神様のもとに帰って礼拝するようになっていきました。嬉しくて嬉しくて、こんな神様なら、今まで聞いてた神様じゃない、こんな神様なら信じたい、そう言ってイエス様についていったんです。それがリーダーたちは気に入りませんでした。どっちが悪いのかはもう関係ありません。自分のプライドで生きているようなものです。イエスをもうここから抹殺するしかない。神様、あとはお願いします。イエスが間違っていたら変えてやってくださいと祈れる信仰もありません。あいつはもう殺してしまうしかない、そうなったんです。でも聖書のメッセージは、今確認しましたように、生きよなんです。死ねではないんです。生きよなんです。私は最近ずっと読んでいた一冊の本があります。 トラさんとイエスという本です。もう前にも紹介しましたが、これはたまたま私の知り合いからですね、トラさんの映画を最近借りるようになって、少しずつ見てるその時にですね、見つけた本なんですけれども、面白い本だなと思って手にして読んでいけば、まあ本当に内容がとても豊かなものでした。カトリックの神父が書かれているものです。学校の大学の先生をされている米田さんという方が書かれていま す。そしてトラさんの生き方とイエスが同じではないか、トラさんに委ねられている役割、目の前にいる人をとことん大事にする、そしてみんなが当たり前だと思って引きずり回されているようなルールに関しては、独特の感性でこれおかしいんじゃないって逆らっていく、そういうトラさんを通して一人一人が解放されていっているんじゃないか、トラさんはみんなに自由を与えているんじゃないかというようなことを書かれています。それはイエス・キリストの生き方と同じではないか。とても勉強なさっている優秀な方です。その方が書かれた本、もうずっと読んでしまいました。ぜひ皆さんも読んでみてください。ちくま書房というところから出ています。ちなみに私はこのマンハッタンの、本屋で買ったんですけれども、11ドルぐらいで買いました。その最後の部分でこの作者のことが書かれているところを読ませていただきたいと思います。菩提樹、菩提樹の菩提という字に心という字を書いて菩提樹と書いています。母の記憶、菩提心とは悟りを求めるとともに世の人を救おうとする心と大事線に書いてあります。私が属するドミニコ会は800年ほど前フランシスコ会と同時期に創立されたが、共に托鉢修道会である。托鉢とはその日の糧を求め鉢を捧げて食物などの汽車を求める行であるが、同時に相手方から菩提心、優しい心根を引き出す積極的意味を持つ、ギリシャ語のスプランクノンの心である。このギリシャ語は本来内臓を意味し、他者の困窮に接し、内臓から腹の底から込み上げてくる情動である。聖書の例え話の良きサマリア人や放蕩息子の父の心を指し示す語である。イエス様がこの言葉をよく使われています。スプランクノン、これは腹綿がねじ切れるほど辛いっていう意味です。目の前の人が苦しんでいる苦しみを見たときに、腹綿がねじ切れるほど辛い、そういう思いをするときにこの語が使われています。それが菩提心だと書かれています。記憶の飛ぶ母を京都に呼んで7年半の年月が流れた。足も動かなくなり、失禁も抑えがたく、記憶もゼロに近づいた母を連れて、今回が最後かと思い松山に里帰りをした。昔バレーボールで国体にまで出場した母は足は丈夫で、数年前には経線、企画の長崎五島の旅にも参加。あの時は大学院生たちにお風呂に入れてもらった。一年弱ってきたが、母との道すがら幾度となく菩提心に出会った。電車の中で20分以上母と見つめ合う親子、母親に抱かれた赤ちゃんがいた。沈黙から生まれ出たばかりの赤ちゃんと沈黙に帰り行こうとしている老人はどこか響き合うのであろう。沈黙とは死のことですね。死の世界、この地上の命ではない世界です。この作者のお母さんと、本当に記憶がなくなっていたお母さんと生まれたばっかりの赤ちゃんが20分も見つめ合っていた。どこか響き合うのであろう。バスの中では小学生の女の子がわざわざ自分の席に母を招き座らせてくれたことがある。この子はバスから降りても見えなくなるまで母に手を振ってくれた。困ることもある。それは乗り物の中で幼い子が近づいてくると80にもなる母が席を譲ろうとすることである。これはまさに菩提心、スプランクノンの心であるが、結局は私が席を立たねばならないのでそのまま座っててと念ずるのだが、母は必ず実行に移す。 先日の里帰り、岡山の乗り換えでは駅員さんに随分世話になった。3泊4日の困難な旅も終わりに近づき、新幹線が京都に到着間近、母の一言、明夫、もうすぐ松山かな。母ちゃん、それでもいいからいつまでも元気でいてな。この作者のお母さんはどんどんどんどん老いていきます。記憶も飛ぶ、まともなこともできなくなる。そしたらこの世は、効率主義のこの世はもうゴミのように扱います。日本では最近、障害者、障害ある方の施設が襲われて、彼らは生きている価値がないんだと言って殺されたことがあります。そうじゃないんだと聖書は宣言しています。命はみんな宝、その宝と一緒に生きていけ。ほんのわずかな時間でも大事に生きていけ。今という時を大事に生きていけ。そこに宝が隠れています。イエス様もおっしゃいました。神の国はあなたの手の届くところにある。すぐそこにあるんです。でももし私たちがそれが邪魔だ、これは地獄だと思ったら地獄になっちゃうんです。でも私たちにはもう一つの選択があります。命を生かす方を選ぶ、共に生きることを選ぶ、そこに神の国が現れます。お祈りをします。全能の主なる神様、一つ一つの命をありがとうございます。私たち命一つ一つ感謝します。何も分からず生まれました。自分が誰かもどこに生まれたのかも分かりません。ふと気がつくと誰かがケアしてくれていました。親がいて、兄弟がいて、ふと気がつくとそうでした。その記憶ができるまで私たちは誰かに抱かれたり愛されたり、時には叱られたり、そして生きてきました。生きるといろんなことがあります。やがて年老いていきます。いろんなことができなくなります。記憶も飛びます。厄介者のように思われます。しかし主は宝だよとおっしゃいます。主はありがとうございます。そのままでいいから生きててくれ、それが父なる神の願いです。どうか私たちを憐れんでください。世界中にいる人間を憐れんでください。どうかどうかよろしくお願いします。そして効率主義で人を見ないようにさせてください。できなくなっても、弱くなっても、一人になっても宝です。目の前に生きてくれているだけで宝です。米田明夫さんがお母さんにボケて、今帰っているのに松山か、そう聞いた母ちゃんに、母ちゃんそれでもいいから生きてくれ、そう言ってくれたこの信仰を感謝します。私たちもお互いに言い合えますように、失敗しても、間違いを起こしても、とんでもない迷惑かけても、それでもいいから生きていてくれ、お互いにそう言えるように助けてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。